それでですね、先ほど、申し上げました通り、3クラブで、それぞれ、ご質問等々をいただきました。まあ、重複している質問等がありまして、約、取りまとめたのが12項目ございます。で、12項目の中で、また、若干精査して11項目になりました。それをまず皆さん方にご報告をさせていただいて、1項目ずつ、ガバナーの方から説明をいただきたいというふうに思います。まず1点目、他クラブとの、特徴的な例会など、どのような運営をしているのか、容易に、知れるような、ツールが欲しい。2点目、未来の夢計画ほか単年度で終わってしまう事業は中途半端で、もうちょっと、長期的、永続的な、事業を計画しても良いのでは。3項目目、平和フェローシップの支援とは具体的に何をするのですか。これが重複してまして、GSE プログラム、今ちょっと GSE のプログラムございませんけれども、平和フェローシップなど、実施する意味はという項目があります。で、次に、2年前ぐらいの IM、防災フォーラムにてアイデアや意見がいくつか出て、せっかく盛り上がったのに、その後何のアクションもないのは、意味がないのでは。で、IM に関しては、もう1点、実施しない、地区もあるのに、無理やり、実施する必要があるのか、懇親会のみの開催でも、良いのではというのがあります。で、次に、青少年、交換関係の部分が、5項目あります。と1点目、青少年交換、学生に関して、地区の予算の、80% も使用している。なぜ10名もやらなければいけないのか、予算がないなら、人数を減らす、検討も、しないのか。で、次に、森ガバナー年度で、実施されていない、この森ガバナー年度というのは、震災のあった年でございます。青少年交換学生の、予算はどこに行ったのか。で、青少年、交換学生に関して排出をしたクラブが、受け入れをすればよいのでは。次に、学生に関して学生が、希望の国に行くことができないなど、地区が精査しなければ、ならない点が多い。で、5項目目として、そもそも、青少年交換学生は、地区の、事業ですか、クラブの事業ですか。地区の事業なら、資金が、地区が資金も含め、最後まで、責任を持つのでは。これはですね、他のグループでは、各会員さん、1人に2000円から、多いところで3500円か4000円のところがあるんですけれども、第4グループでは、今年度から、1人2000円の、援助を皆さんからお願いをしております。それは、昨年度の、会長幹事会において決定した項目、多分その部分で、この、資金をがですね、クラブに負担をかけないで、地区がすべてを持った方がいいんじゃないかというような質問だと思います。で、最後にですね、会員増強において、ロータリーの、認知度が低すぎる、陰徳からいきなり認知度の向上の、戸惑いがある、この陰徳というのは、皆さんもご存知のように、従来、ロータリーはですね、PR をしないんだと、広報活動をしないんだといった部分が、今年度、相沢ガバナが強調しております認知度の向上という部分に、変わってきていると。この部分で、会員増強するのに、どういう形で会員増強していったらいいのかという戸惑いがあるという項目でございます。以上、11項目が、質問を受けました。これからガバナーに、説明をしていただきますけれども、もちろん、その説明で、皆さん方が、ご理解をいただければそれで、よしとしますし、また、ご理解がなければ質問等々受けたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。では、ガバナーの方から説明をよろしいですか。
はい、いいですか。
これ、まず OK だと。あ、
はい、それでは、
はい、
あ、すみません。たくさん、私もまだまだ勉強不足でございまして、そういう意味でご質問、先ほど、会長幹事さんはじめ、いろんな方に意見交換をさせていただきました。最初のご質問でございますが、私はメイキャップ制度というのはありますので、それぞれいろんなクラブへメイキャップをされて、そこで感じるものが一番そういう意味では 感じたものが一番いいんではないかなというふうに思ってございます。であるクラブでは、グループ内のクラブの例会内容、いわゆる州法の中に、タクワこういう日にちはこういうタクワがありますよということで、このクラブがやってますというような州法の中で情報を伝えているようなところもクラブもございました。大変これはいいなと、この、タクワなら行ってみたいな、聞いてみたいなというような、そういうふうな分かるような、そういう州法の中で情報を出しておりました。それからやはりもう一つは、会長幹事会を利用されて情報が各クラブ会員に伝わるような形で、いわゆる情報交換をされるのも一つではないかなというふうに思っております。でもう一つ、未来の計画、単年度という継続的な事業を計画してもいいのではということですが、一つの例でございますが、厚木の中ロータリークラブでは地区補助金を利用されて児童などの交通事故から守るよう、危険な交差点にマイクロプリズム反射付き、防衛セットというんですか、飛び出し注意のそういう事業に取り組みまして、その事業が自治会に動き、そして行政を動かすようなそういう仕組みを考えてプログラムを考えているそうでございます。一つの奉仕事業が大きな影響力につながる地域とのつながり、つながるプロジェクトだと思います。ニーズを捉えた地域社会に必要となってくる継続的なプロジェクトとなると思っております。また公共イメージと認知度の向上にも合わせつながっていくのではないかなというふうに思っております。例として紹介をさせていただきました。それから世界フェローシップでございますが、全世界 6校の大学に設置をされた平和と紛争解決における国際間研究のためのロータリー平和センターのいずれかで修士課程または専門能力開発修士所プログラムに参加する資金を援助するものでございます。当地区では$25,000を財団の DTF から寄付をさせていただいております。平和と紛争解決の分野を研究する方々の奨学金の支給が目的でございます。職業や学業における業績、社会奉仕活動を通じて国際理解と平和に対する熱意と献身を明らかにするということも目的でございます。そして2年前の IM でございますが、これはグループ補佐が IM を主催者でございます。これも IM は他のクラブでも大変この話が出ました。フォーラム IM 自体が大変素晴らしい、フォーラムだったのではないかなというふうに思います。これは各々参加された方々が個人的にもそしてクラブでもそれをどういうふうに評価をして自分のクラブまた個人的に生かしていくのかというところだというふうに私は思います。青少年交換に関して、80% も使っているので減らしていけないのかということですが、来年度は8名から9名ということで少し減らすような形になってございます。そして森ガバナー年度で実施されていない青少年交換学生の予算はどこに行ったのかということで、実は皆さんのお手元にもあるかと思いますが、2011年12年の地区報告書の中で地区の資金収支決算報告書の中で本会計と事業会計と2つございます。で本会計の前期繰越金1,415万1,055円が、決算で繰越金では1,435万8,863円ということで、マイナスの371万5,192円というふうになります。でお尋ねの事業費会計、これが前年比繰越が1,217万8,180円のところを、次年度繰越金では2,349万3,863円で、プラス1,131万5,675円というふうになっております。これは、ご質問の青少年交換の費用が予算では939万7,500万のところ震災がございましたので、決算では178万1,170円、プラス761万6,630円という結果になっております。この繰越金を今年度の昨年度の 菅原ガバナーに、繰越金とお渡しをしてございます。でこれは、今月に確か、監査報告が菅原さんのございますので、そのうちまたこの、地区の報告書という形でまた皆さんのお手元に届くと思いますので、そこでもう一度確認をしていただければなというふうに思ってございます。それから青少年交換に関して のご意見が多いんですが、排出したクラブが受け入れをすればどうかということで、これもあの堀川さんの昔の大変私も、探したんでなかなか見つからない、そもそもの、青少年交換のどういうふうに始まったのかということで、オーストラリアから実は始まっておりまして、私もそこの知識があったので、クラブ同士が交換を始めていったということで、これがある意味盛んになってきて、それで地区がフォローしていく、サポートしていくというスタンスに変わったようです。でこれが手続き要欄を見てみますと、ですね、ロータリーの青少年交換は、青少年に母国以外の国を訪問したり、そこに留学したりする機会を提供する RI の常設プログラムである。歴史上クラブ間でのクラブプログラムから始まり、プログラムが盛んになり、地区もサポートが必要が出てきて、今日に至っていると。手続き欄のところに予算というのがまた出ておりました。青少年交換の両親または法定保護者は、健康保険、損害保険及び責任保険を提供し、受け入れ地区へ、往復旅費を負担するように期待されている。でホストファミリーは、交換学生に部屋と食事を提供する。受け入れ地区は教育費の全額に加えて、長期間の場合は少額の小遣いも提供するようにされているというふうにされております。それで交換学生が自分の思うところの国へ、行けないと、またこの逆もインバウンドもあるかと思いますが、ご承知のとおり、派遣国はアメリカ、カナダ、オーストラリア、ブラジル、台湾、ロシア、スウェーデン、フランスということで、今年度は派遣人員が8名から9名というふうに先ほどお話申し上げました。で、これは、応募毎年いただくんですが、どうしても重なってしまうと、アメリカなりカナダなりオーストラリアに重なってしまうという原因がございます。これはある意味では地区の方で面接をしたときに、ご本人そして保護者の方にご了解を得て、もし希望国行けない場合は、他の国でも行かれますかということで確認をして進めてさせていただいております。いうことをお話申し上げたいと思います。それで青少年交換は地区の事業、クラブの事業、地区の事業なら資金を含めて最後まで責任を持つべきかということで、先ほどお話申し上げました、いきさつ、そしてクラブがサポートしていくというようなことで、地区もそのある意味では運営をさせていただいているというふうなことでございます。それから IM に関しては、実施次第地区もあるのに、無理やり実施する必要があるのか、懇親会のみの開催でも良いのではないかということでございますが、本年度は私の方針としては IM をガバナ補佐に開催をしてほしいというお願いを実はしてございます。中身はガバナ補佐とがいろんな形でお考えをいただいて実施をしていただくというふうになろうかと思います。以上でございます。それから認知度が低すぎると、陰徳からいきなり、認知度向上という戸惑いがあるということで、私も先ほどちょっとお話申し上げました。私は宣伝をするために宣伝をする、ロータリーを宣伝するということではなく、いろいろいいことをやっている、そのプログラムをいろんな方々に知ってもらうということが私のメインでございました。先ほどお話申し上げたポリオについての、いろんな形での PR もやはり、先ほどお話申し上げた1979年からフィリピンの600万人の子どもたちにポリオ接種を始めて、2012年にインドが常在国から外れて、アフガニスタン、パキスタン、ナイジェリアということで、今現在ソマリアがなんか100超えているそうです。新たにで、そういうことは200件、190何件となりました。 まあ、2018年に国際ロータリーではポリオのない世界を実現を目指しているということでございます。私としてはやはりロータリーが続けてきたものということで、ロータリーとそして、ポリオというものをある意味では奉仕の実践と認知度の向上にそういう意味で、私は今後も続けていきたいなということで、厚木の歩まつりについては一つのきっかけ、地区としてはきっかけ作りがある意味ではできたのかなというふうに思ってございます。伊勢原においても富士山においてもポリオ撲滅の推進の保守活動実践をして、開催するようです。よろしくお願い申し上げまして、ご回答とさせていただきます。よろしくお願いします。